村内美術の時間第37回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
の
り
こと
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
世の中は、はい、もうゴールデンウィークが終わったのかな。この配信している時は
おそらく終わってますね。
ゴールデンウィーク終わってますね。で、実は収録時点ではこれからゴールデンウィークに入ろうかという、はい、タイミングなんですけれども、
はい、
で皆さん聞かれる頃はもう終わってるんですね。
ですね。
お二方はゴールデンウィークのご予定とか何かありますか？下平さんは。
ですね、特にどこにというのはないんですけど、
はい、
ちょっと積まれてるゲームを消費しようかなとか。
積んどくじゃなくて、なんだろうそれは。
積みゲー。
積みゲー。違う言葉になってるけど。
はい。
積みゲーを消化する。
はい、ちょっと崩そうかな。
ああ、いいですね。そうですか。
はい、まあ突発でどこかに出かけちゃうこともあるかと思いますけどね。
ああ、いいですね。
はい。
なんか、私以前の、うん、そんないの、別の番組で下平さんがゴールデンウィーク中に、はい、なんか新東名のサービスエリアを、はいはい、回る、ひたすら回るみたいなのを、
は
い、
あの一つ一つ丁寧に寄ってくってやつですよね。
はい、やったみたいなの聞いたことがあるような気がしますが、はい、今年はそんな無謀なことはしない。
今のところまだ予定はないんですけれども、
はい、
はい、
そうですか。急に突発的に行くことがあるかもしれない、
は
い、
あるかもしれません。
そうですか。
はい、
のりこさんのゴールデンウィークはどんなご予定ですか？
はい、あのこれはですね、はい、まあ、よ必ずゴールデンウィークどっかのニュース番組で言われる話題に取り上げられるんですけども、はい、あの九州福岡ではですね、あの博多どんたくっていうお祭りが5月の3日と4日ありまして、そこにあの出演をいたします。
出るの？
はい、出るんですよ私。
どんたくって、
はい、
何ですか？
あのも、まあ、すごい歴史のあるお祭りなんですけど、もともとはですね、あの宮中行事の一つで、お正月とかにこう上の方々にこうご挨拶に行って、そこでいろんな踊りとか披露して、そのお礼にあの俸禄とかそういうのをいただいたりするっていうのはもともとの起源なんですけど、それをこう博多の人たちがアレンジして博多のお祭りに、その宮中行事の一つとしてしたっていうのがもともとで、それからいろんな形で発展していって、今はあのそんな宮中の人たちで行事だけじゃなくて、みんなが楽しめるお祭りにしようということで博多どんたくとして今根付いてるんですよね。
へえ、宮中行事なんですね。
それが原因、あの松林とかそのあたりがあの元始まりですね。
松林、
はい、こうお囃子もとかおしゃもじとか持ってですね、はあ、街をあのパレードするんですよ。
うーん、パレード、あ、踊る、
そう、踊りながらパレードするのと、各地域にあの、ま、中心部とかちょっと外れたところにでもステージが用意されるんですよね、
はいはい、
そこであの踊りを披露したり。
へー、よさこいみたいなもんですか？
あ、よさこい似てるかもしれないんですけど、あの踊りのジャンルもいろいろあってですね、
ジャンルがいろいろ、
もう、まあ、ジャズだったり、あと日本舞踊だったり、はたまた博多にわかっていて、ちょっとあのそういった面白い芸をやったりする人もいるし、本当いろんな人がいろんな形で参加するんですよね。
ああ、それがいろんなグループが街を練り歩くパレードみたいな
もありますね。しゃもじ持ってですね。
しゃもじ持って踊るわけですか？
はい、で、なんでしゃもじかっていうと、まあ、その博多の人って結構お祭りとかが大好きで、うん、あのあるあのお商売をしてるおかみさん、お母さん、奥さんがですね、あの家であの料理作ってたそうなんですよ、
うん、
でそこで外からのお囃子の音とか聞こえた時に、あの見ても立ってもいられなくって、そのしゃもじ料理途中なのにしゃもじを持って、そのお母さんも一緒にその松林に参加した、それをもとにしゃもじを持って練り歩くっていうのが、あの一つのどんたくの参加の一つだったというふうに言われてますね。
へー、それでもそのしゃもじがメインになっちゃったんですね。
そうです、まあ、ほとんどしゃもじ持ってるんですけど、持ってなくてパレード出る人もいるんですよね。
ああ、そうですか。
いや、もう何でもありです
あ、そうですか。全く、うん、そこ見たことないので、
うん、
のりこさんは、は激しい踊りをするんですか。
激しい
楽しい感じの踊りをされ
る。楽しい踊りをします。
ああ、そうですか、そうですか。ほうほうほうほう。
もちろん、しゃもじを持って。
はい、持ちますね。
あ、しゃもじはじゃ必須アイテムなんですね。
必須アイテム。しゃもじに、いろんなデザインつけてですね。シール貼ったり。
ああ、それは、なんだろう、ジャニーズの人、なんかファンの人が持ってるうちわみたいなことですか。
まあ、そんな感じですかね。
そんな感じですか。固定しちゃった。
でも、人の顔は貼らないですけど。
まあ、そうですよね。ちょっとなんかデコレーション、デコしてみる。そうですか。だから楽しそうですね。
はい。
うん、まあでも、うん、配信の時は終わってますけどね。
終わってますけどね。
そうですか。
残念。
残念。お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、ちなみに私はゴールデンウィークは仕事です。はい。
はい、うまくまとまりました。
はい。うまくまとまりましたね。そうですね。まあ、じゃあ皆様のゴールデンウィークはいかがだったでしょうかね。
はい。
はい、さて、今回の本編なんですけれども、いきなり話題がぶっ飛んでしまいますけれども、うん、はい、今ですね、東京でインドの仏っていう展覧会がやってるんですよ。
はい。
もうこのゴールデンウィーク明けぐらいで終わっちゃう展覧会なんです。超駆け込みなんですけれども。
はい。
今回はですね、その展覧会にちなんで、インドの仏教、インドの仏についてお話ししていきたいと思います。
はい。
はい。それでは本編に参ります。今回はですね、インドの仏教もしくはインドの仏像についてお話ししていくんですけれども、まず最初に話さなくてはいけないことがあるんですが、
はい、
実はですね、
はい、
インド、まあ、古代のインドといいますか、仏教ができたばっかりのインドの中ではですね、最初は仏像は存在しなかったんですよ。
仏像でなかったら何を信仰してたのでしょう。
拝む対象が全くなかったわけではなくないんですよ、まず。で、釈迦が入滅というか、うん、一通り、まあ、教えを弟子たちに伝えて亡くなりますね。
うん、
で、その遺骨のことを仏舎利というんですけれども、
はい、
この仏舎利を怖いんですけれども、
なん
か8つに分けて、
う
ん、8つ先ですよ。
8つ先
いいですか。じゃあうちが頭部をもらっていくとかそういう話になるんですか。
いや、頭部はね、とても人気があったと聞いていますよ。
あ、
はい、それをそう8つに分けまして、
はいはい、
でそれぞれ、まあ、8つの箇所にですね、仏舎利を収めた塔を作りました。それが石でできた塔なんですけれども、はい、その塔をストゥーパと言います。初めて聞く単語でしょうか。
はい、聞き馴染みはないですね。
ストゥーパですね。はい。で、これ実はとてもインドの仏教では大事な単語でして、で、ストゥーパっていうのはすごく大きい、なんかめちゃくちゃ高い塔みたいなのもあるんですけれども、小さいものから大きいものまでたくさんありまして、で、石をですね、細長い塔のように、だんだんだんだんって積み重ねて、で、それの塔の中に遺骨を収めるっていうものなんですね。だからなんだろうな、大きなお墓みたいなものなんですけれども、なんか日本のお墓もどうですかね、皆さんのご先祖様のお墓っていうのは、石をこう、ピラミッド状に積み上げてますよね。
そうですね。
はい、ピラミッドよりもまあ細長い感じですけれども、うんうんうん、まあ、それの大きいバージョンみたいな感じだと思ってもらえればいいですかね。うん、で、まあ、このストゥーパー、お釈迦様の骨が収められている塔なんですけれども、
はい、
まあ、インドだけではなくてですね、日本までちゃんと伝わっています。 で、
見たことない気がします。
見たことない。見たことない。それはですね、気づいてないだけなんですよ。で、実はですね、ま、ストゥーパが日本に伝わってきて、で、もともとインドのストゥーパっていうのは石で作られていたんですけれども、日本はあんまり石の文化ではないですね。
そうですね。
うん。木の文化なので、うん、はい。木で、何層にも渡って、こう、塔を作るっていうと、何か思い当たるものはありませんかね。お寺の中に塔がある。
五重の塔。
五重の塔なんですよ。
お
お。これは実はインドのストゥーパに当たるものなんですね。
知らなかった。
あら、
知らなかった。
そうなんですよ。で、まあ日本の五重の塔にはですね、お釈迦様の骨は収まってなくって、はい、
あの、
はい、仏像がね、その代わりに収まってるんですけれども、あ、はいはいはい、あの、まあ、八つ咲きにしたんで、いますけど、はい、そんなにたくさん細切れにできないですからね。
まあ、人一人の骨ですからね。
はい。そんなに、そう、細切れにはできなかったですよね。あと、余談なんですけれども、あの、お墓の脇になんか、あの木の、なんか細長い板みたいなのを立てかけて、外場。
はいはい。そうですね、外場。はい。
ってありますよね。あれ、ストゥーパの語源はストゥーパなんですよ。
知らなかった。
はい。
まあ、確かにモコモコしてますけどね。
そうですね。なんかそんなような形をしています、ストゥーパっていうのは。はい。で、あと、下平さん見たことないっていうふうにおっしゃってましたけれども、
はい、
実はですね、五重の塔がない、お寺で、うん、本当に石を、こう、何層にも積み上げた、ストゥーパみたいな形をした塔を置いてあるお寺も実はあります。はい。なので、見かけたら、あ、これストゥーパだって思うと、ストゥーパ探しをしてもらうと、面白いんじゃないかなと思いますね、日本でも。
うん、
はい。で、ちなみにですね、
はい、
ちょっとまだ余談が続くんですけれども、そのお釈迦様の仏舎利、
はい、
日本にあるのをご存知ですか？一箇所だけ日本にお釈迦様の仏舎利あるんですよ。
全くわかんないです。
わかんないです。
知らないですよね。
知らないです。
知らないですね。
実はですね、私が住んでいる東海地方の名古屋市、
はい、
大都会ですよ。
うんうん、
名古屋市に、うん、覚王山という地名がありまして、うん、その覚王山という、まあ、ちょっと小高い丘のようなところ、でもすごい街中ですよ。覚王山の駅前にスタバありますしね。その覚王山っていうところにある日泰寺というお寺、これがですね、釈迦の仏舎利が収められているお寺なんですよ。全然知らなかったですよね。
知らなかった。
知らないですね。
我々ね、仏教徒なんですけど、あ、仏教徒ですか？仏教徒。
一応仏教徒ですね。
仏教徒ですね。はい。はい。仏教徒多いんですけれども。
なんとか宗とかいうやつですけど。
そうそうそう。あ、はい、でね、この日泰寺っていうところは、実はそのなんとか宗っていうのが全然ない。本当に仏教の源流みたいなお寺なんですよ。でこれなんでこの日本に仏舎利来ちゃったかって言いますと、
はいはい、
明治33年にその当時のタイの国王ですね、
うん、
ラーマ5世という方がどうやら日本国民のためにその仏舎利を送ってくれたらしくて、なんだろう、信仰の証なんでしょうかね。でそこに送ってくれたものを納めるお寺を作りまして、でその覚王山っていう地名のところに日泰寺というお寺があるっていうふうに先ほど言いましたけれども、
はい、
覚王山の覚王っていうのは実は釈迦、お釈迦様の別名なんだそうですね、うん、なんでそれにちなんでつけられていて、さらに日泰寺っていうお寺の名前は日本の日とタイ王国のタイで日泰寺、すごいとても安直な感じの、日本とタイのね、友好の証みたいな感じのお寺なんですよ。
覚えやすいですね、でもこれ。
日泰寺。
日泰寺。
日本とタイ。
そうなんですよ。
日本とタイのお寺。
はい。私これ調べるまで知りませんでした。日泰寺、日泰寺って普通に呼んでたんですけどね。そうのようですね。で、この日泰寺の中には、まあ、本堂とか五重の塔も、あるんですけれども、
はい、
このお釈迦様の仏舎利はどうやら五重の塔にはないらしくて、もっとですね、五重の塔もあるんですけど、そうじゃなくて、はい、石でできたストゥーパみたいな形をした塔の中に仏舎利を収められているそうです。 なんで五重の塔行ってもお釈迦様の
ないんですね。
おっしゃりはないようですね。うん、でもこんなお釈迦様が確か入滅したのは紀元前600年ぐらいのはずなんですけど、だから2000何百年経った今、うんうん、骨は存在しているんだろうかっていうすごい疑問なんですね。本当にあるのかなっていう。
どうなんでしょうね。
すごい、だって世界中に、まあでもアジア全域ですけれどもね、多分チリジリになってると思うんですよね。よく来たなっていう感じなんですけどね。ただこの、まあ、ぶっしゃり調べていた時に、仏教がですね、アジア全体に行き渡った時にですね、まあ、やっぱり細切れに細切れにしていくんですけれども、ぶっしゃり足りないという事態が起こりました。
いや、まあ、そりゃそう、そりゃそうですよね。だって、人一人の骨ですから、
う
ん、
そうですね、
先ほども言いましたけど。ね、
ないの、ないなっていうふうになりまして、それで、はい、まあ、骨だけではなくって、ブッダの身の回りのものも、愛用品みたいなやつもですね、ぶっしゃりとして収められるようになっていきまして、でも、それでもやっぱり足りなくて、今度は、お釈迦様に近い高僧、まあ、近い方、ね、うん、お弟子さんの骨とかで、その方の遺品とかもぶっしゃりとして、
釈迦関係なくないですか。
いやいや、まあ、でも釈迦に近い人ですよ、ね、一応釈迦の説法を受けたみたいな、
うん、うん、納得しかねる、
うん、もうぶっしゃりになってるみたいなんで、日本のは本物かわからないけど、まあ近い、それに近いものは入ってってないでしょうか。
骨が来たとは限らないということですよね。
あ、そうなんですよね。もしかしたらなんか糞造影っていうかね、布の切れ端とかかもしれないんですけど、まあそれでもね、すごいですよね。
そうですね、本物ならば、
本物ならばね、
身につけていたものとかでも、はい、やはり本物ですからね、その、
うん、そうそう、そうなんですよ。なんかだからありがたいなって気がします。はい、日体寺ちょっと行ってみたくなりましたかね。
日体寺、
はい、名古屋にお
そらく忘れないと思います。
あ、そうですね、名前がとても覚え覚えやすいと思いますので、
はい、
はい、そうなんですよっていうお寺があります。ちょっと余談が長くなってしまいましたけれども、でこの日体寺もそうなんですけれども、日体寺、まあストゥーパーはストゥーパーであって、日体寺には仏像もあるんですけれども、うん、まあ仏教ははじめその仏像じゃなくてストゥーパを信仰の対象としてお参りしていたようなんですね。で、それがそのブッダが亡くなってから紀元前600年頃からですね、紀元後100年頃まで仏像がなかったそうなので、基本的にはそのストゥーパっていうのをお祈りしていたんですね。
はい、
なんでなかったんでしょうかね。
うーん、
例えばですね、イスラム教は偶像崇拝を禁止していますよね。
はい。
イスラム教の寺院っていうのは、まあそういうアッラーの姿はなくて、文字が全体的にこう書かれている、
う
ん、
そうですね、
装飾とかですね、書かれているんですよね。で、あと我々ちょっと身近よく目にするかもしれませんけれど、プロテスタントの方々の教会もとても簡素な作りをしているというか、キリストの像はないですよね。カトリックの方は実はキリストの像あるんですけれども、プロテスタントの方の教会って十字架はあるけど、うん、それだけみたいな感じなんですよね、
うんうん、なるほど。
キリストの像はないんですよ。で、それもやっぱり聖書とかコーランの中に偶像崇拝をしてはいけませんっていう風に書かれているんですね。で、基本的にそれを守っているんですよ。なんでそのカトリックの人たちはその聖書をちょっと拡大解釈して、いや、これは偶像崇拝じゃないんだみたいな風にしてキリストの像とかを作ってるんですよ、確か。
へー、
偶像じゃなかったら何なんでしょう。
何でしょうかね。なんかね、捉え方をなんか変えて作っていたようなことだったんですよね。はい。で、まあ神様って人じゃないじゃないですか。で、人の姿に変えて出てきてくださっているけれども、人じゃないので、人として書かれるなんて、なんだろう、神様を落とし、なんて言うんですかね。
あ、気持ちはなんか分かります
ね。そうです
ね、落としめるというか人と同じところまで下ろすというか、
うん、あ、そうそうそう、そういう感じなんですよね、
うん、
なんで、まあ、イスラム教とかプロテスタントの方とかも他にもいろいろそういう宗教あると思いますけれども、偶像崇拝はしてない、禁止されてるんですよ、
うんうん
うん、でも仏教の教えの中にはもう私の姿作らないでくださいっていう風な言葉はないようなんですね。だから禁止してないんですよ。じゃあ、 人間を作るような技術とか文化的な背景がなかったから作れなかったんじゃないかっていう風にも思われるんですけど、これもですね、実はインドのすごく初期の仏教寺院っていうのがありまして、有名なのでサーンチっていう仏教寺院があるんですけれども、ここの入り口にはインドの古代の神々が、まあ、裸に近いような感じなんですけれども、がですね、すごく人間らしい感じで彫られているんですね、石で。なんで神様は人として表現されてるんですよ、そこでは。だったらブッダも別に人として描いてもいいじゃんって思うんですけど、
うん、
一切人の姿としては出てこないんです。
別格ってことなんでしょうかね。
どうなんでしょうかね。ただなんか、まあ、私の解釈なんですけれども、
はい、
もう目の前にストゥーパがあって、ストゥーパって本当にだからもうお釈迦様の骨が入って、うん、
あ、はいはい、
からもうそれがもう超リアルじゃないですか、
うん、
実物があるわけですから、
うん、
まあ、ストゥーパが外側を覆ってますけれども、うん、その中には本人がいる、
うん、わざわざ作る必要はない
じゃないかなと思うんですよね、
うん、
だからそう、ストゥーパさえあれば別にもう十分だったんじゃないかなって思うんですよね、
うん
うん、まあ、これは私の解釈です、はい、
うん、なるほど
ですね。なので、まあ、とはいえ仏教はですね、どんどん仏教がすごく流行った時期っていうのも実はあるんですけれども、うん、そういう時期にですね、ぐっしゃりを小分けして、
うん、
スープを増やして、はい、お寺をどんどん増やしていったっていう時期がありました、
はい
はい、でこの頃にですね、まあ、全くお釈迦様の姿を表現する方法がなかったのかというと、そうではないんですよ、うん、その生涯を物語みたいな風にしてレリーフにして、ストゥーパの周りを装飾するっていうことがあるんですけれども、
うん、
そこに全くお釈迦様がいない空白なのかっていうと、そうでもないんですよ。でじゃあお釈迦様は何で表されていたかと言いますと、
はい、
法輪と仏足石とそして菩提樹、大体この3つで表現されています。なんじゃって感じ
法輪って何ですか。
はい、じゃあまず法輪からいきますよ、
はい、
法輪、ま、法律の方に輪っかの輪ですよね、はい、と書いて法輪なんですけれども、ちょっと装飾的な滑車みたいな形をしています。
ほう、
お釈迦様輪っかで描かれてます
なるほどはあ、
はい、でこれはですね、お釈迦様がこう戦車の車輪のように悪魔を打ち砕き正しい道に導いてくれるように、う
ん、なるほど、
とかですね、あとはお釈迦様の教えが車輪のように転がってより遠くへ伝わるように、こういう意味があるそうです。ね、法輪ご存知ないですか。
法輪って言われて和を思い浮かばないです、
うん、そうなんですね。なんだろうな、なんかでもね、日本のお寺でもお寺によってはもしかしたら法輪をマークにしているようなところもあるかもしれないですね。実は多分よく探すとどっかに出てきたりしますよ、法輪、
うん、
みんな気づいてないだけで実は隠されて
隠されてというか、う、気づかないうちにあるはず、
そうそう、あるはず、うん、なのでまあ、お寺に行って滑車っぽいマークを探してみると、実はそれはお釈迦様を表しているですね。 あと次に仏足石というのがあります、
はい
はい、仏の足の石って書くんですけれども、これも何だろうって思うと思うんですけれども、うんうん、これは右足か左足か決まってるのかな、本当に足の形をした石です、
うん、石
大きさはまちまちですね。小さいものもあるし、すごい 1.5 メートルぐらいの大きいのもあるし、
こ 大きい。
足なんですよ。
はい。
足も人じゃんって思うんですけど、うん、足。
足跡っていうぐらいですから、足跡みたいな感じなん
です。それがですね、足跡みたいにめり込んでる時もあるし、膨らんでる風に表現されてる。
膨らんでる
。足の形で本当に表現されてる。どっちだよって思うんですけど、まあでも足跡かな、まあ、
いずれ足の形をしてると。
そうですね。で、まあ、特徴的なのは足の形でボインってこう、うん、まあ、めり込んでいたとしたら、そこに、土踏まずのところに王林が書いてあります、
はい、また出てきました。出てきた
王林。そうなんですよ。まあ大体これが仏足石って呼ばれるものですね。で、この仏足石も置いてあるお寺はあります、うん、見た、あの、皆さんが気づかないで通り過ぎているところですけれども、
可能性大ですね。
可能性大ですね、はい、これもお釈迦様を表してますから見逃してはいけませんよ、
はい
はい、
どっちも見たことありません。
見たことない。気づかずに、ね、
気づかずに歩いてるんですかね。
通り過ぎてると思うんですよね。でもう一つですね、最後分かりやすいんですけれども、菩提樹、木ですね、
はいはい、
これで表現されている時もあります、うん、これはもう、あの、皆さんご存知かと思いますけれども、お釈迦様が悟りを開いたのは菩提樹の木の下だった、
はい、
ということで、まあ、その菩提樹が象徴的に書かれていることがあります、
うん、
なので、なんかそのお釈迦様の物語をこうレリーフっていうか紙芝居みたいなもんだと思ってもらえればいいんですけどね、うん、場面場面でこうなんか周りに人がわーっていて、なんかお釈迦様が真ん中にいて、その周りのお弟子さんたちに説法しているっていうのを表現するとどうなるかというと、真ん中に法輪、輪っかがあってその周りに人たちが群がってるっていうのがよくわかんない図になるわけですよ。はい、なので一応人の形はしてなかったんですけれども、まあそれがお釈迦様を表していたっていうことなんですね。あくまでも人は描かなかったんですね。だからこの頃は
人型にはしなかったってこと
よ
ね。
そうなんですよね。
その代わりに輪っかだったと。
そう、輪っかだった。そうですね。なんか面白い。それがだってその、600年700年続くわけですからね、何の疑問も持たなかったですね。まあそれで十分だったってことですよね。だから、ストゥーパがあって、まあ、一応マークも決まってるっていうことで。はい。でですね、そうとはいえ、我々よく目にしていますので、仏像はいつかは出てくるわけですよ。
はい。
で、この仏像が出てくる理由が、いろんな説があるので、よくわからないんですけれども、まあ、その紀元後、1世紀以降ですね、仏像が出てきます。
うん。
で、仏教がまあ広がっていて、いろんな人が信仰するようになって、うん、この頃に悟りを開いた人はお釈迦様だけではなくて、他にもたくさん悟りを開いた人がいるよっていう教えに変わっていきました。
はい、
なぜか知らないけど、はい、
うん。
去年ですかね、仏像の話をした時に、
はい、
あの、はい、悟りを開いた人で如来っていうグループの人たちがいるよっていう話をしましたけれども、うんうん、
はい、
如来って何人かいましたよね、
うん、いましたね、
いましたね、
はい、
これね、実はこの頃できちゃったんですよ。
あ、で、便利な如来様、
便利な如来様たちがいっぱい出てきましたよね。なんか、
はいはい、
あの、体を治してくれる24時間営業の病院みたいな、如来さんがいたりとかっていう、そう、そういう人たち出てきましたよね。人じゃないか、はいはい、仏様が出てきましたけれども、はいはい、この頃ですね、その、まあ、お釈迦様だけではなく、やっぱりありがたい存在を作っていったので、あの、阿弥陀如来、薬師如来、あと大日如来、はい、できましたね、はい、で、あとですね、前回その時に言わなかったんですけれども、弥勒菩薩って話はしたんですけれども、弥勒も実は如来グループに入るんですね、うん、その弥勒菩薩がさ、あの、悟りを開いて如来になると弥勒如来と、
うん、
いうことで、あの、弥勒如来っていう人も今、人じゃないか
でも仏様ですね、
はい、この頃できました
うん、うん、
という感じですごく広い世界観が作られていったんですね、
うん、
で、この仏様たちが作られていって、まあ、そういう考え方というかが作られていったので、この方々を区別しないといけないですよね、
うん、
全部法輪というわけにはいかないので、
はい、
で、どうやら人っぽい ものを作り出したんじゃないかというふうに考えられています。
なるほど、はい、全部法輪だったらどれがどれだか分かんないですよ。
そうなんですよ、模様が違うだけなのか、なんかなんだろう、なんか
柱が二重になってるとか三重になってるとかですかね。
ねえ、でもなんか豪華にすればするほどやっぱり元のブッダになっていきそう気がするんですけどね。この頃ですね、さらに私あんまり歴史世界史に詳しくないんですけれども、そのガンダーラ王国っていうのがちょうどそのインドの左上の方にありまして、歌がありますよね。
あ、思い出しました、
は
い
は
い、
五代五
ですです
そうです、ね、あの歌の元になったガンダーラ、あの地名になった王国なんですけれども、はい、ちょうどあのヨーロッパ側に近いというかというところなんですよね。トルコの方に近いっていうか、私世界史地理も詳しくないんですけれども、のりこさんそんな感じですか？
そんな感じで、はいそんな感じです。
そんな感じですか。でそこってやっぱりそのヨーロッパとアジアの境目っていうほど、まあ、アジア寄りではあるんですけれども、やっぱりヨーロッパの勢力がちょいちょい仕掛けてくるわけですよね、はい、でよくわからないんですけれども、アケメネス朝ペルシャっていうところに侵略されたりとか、あとは有名なアレクサンドロス大王、アレキサンダ
ー、うん、まあまあ、
はい、この人がすごくアジアの方まで進出してきたんですよね。すぐ亡くなっちゃったみたいだけど、で彼らによって侵略されたりしたために、おかげといいますか西洋の文化がその時に入ってくるんですね。やっぱり占領されたりするので、
うんうんうん、
はい、でどうやらその時にギリシャ彫刻の文化がちょっと入ってきたみたいなんですね、はい、なので仏像が作られ始めた頃のそのガンダーラ地方の仏像を見るとすっごくギリシャ彫刻っぽい顔をしてるんですよ。で髪の毛、特に髪の毛なんかは私たちって仏像ってパンチパーマみたいなプチプチがついてる、ね、じゃないですかラホッツっていうんですけども、うんうん、
はい、
じゃないんですよ。そのガンダーラ地方の本当に初期の仏像っていうのはもう流れるような髪で本当にギリシャ彫刻っぽい髪型をしています。頭はねこう上にお団子で結んでるんですけれども、なんか高校の時に美術の物質に石膏像とかありませんでしたか？
うん、あります
ないか。
あったと思いますよ、うん、胸像というか、
あ、そうですそうです、あんなような感じの雰囲気なんですよ。ガンダーラの仏像ってなんか
違いますね。
すごい異文化
の なんかイメージが、
ね、ですよね。で実はその今東京でやっているそのインドの仏っていう展覧会ではそのガンダーラの仏像も来てるので、はい、すごく見るとなんか目の彫りとか顔つきがすごくギリシャ彫刻っぽい仏様なんですよ。
彫りが深いんですね。
彫りが深いですね。アジアっぽい顔してないんですよね。なんでもうもろ影響を受けてるなっていう感じです、
うん、
でただですねさっきちょろっと言いましたその産地っていうところの仏教寺院の門に神様が彫られているっていうふうに話しましたけれども、インドの神々っていうのは人間として人間の形をして彫られて石像がたくさん彫られていたんですね、
はいはい、
なのでその文化はもともとインドにもあったんですよ。でそっちの神々、まあ、主に南の方の文化なんですけれども、あ、真ん中辺から下っていうかですね、でそっちの方の神様っていうのはもうなんか全然そのガンダーラの方の顔とは違ってインドっぽいって言ったらほぼ元も子もないんですけれどももうちょっと素朴な顔をしているんですね、
うん、
でどうやらそのガンダーラ地方の仏像たちとそのインドの昔からの神様を彫っていたその像とが合わさって今の仏像ができたようなんですね、
うん、
なのでそれが巡り巡って日本まで仏像がたどり着いちゃうわけですから、元がギリシャ彫刻だと思うとだいぶ長い旅をしたなと思いますね。時間かかりましたね。
かかりましたね。
全然違っちゃってるけど、
うん、
パンチパーマみたいな
、うん、
顔も全然ギリシャ っぽくないですよね。本当に和顔というかっていう風になってますけれどもね。なんだそうです。ところで余談なんですけれども、
はい、
今現在ですね、インドの中では仏教の人って全然いないですね、全然いないんですよ。
ゼロ
ゼロじゃない、ちょっとはいるんです
けど、ちょっと
ヒンドゥー教が大半なんですよね。
そうですね、それ聞きますね、
よく聞きますよね、でどうやら8割ほど、人口の8割ほどがヒンドゥー教なんだそうです。でインドってすごく宗教がたくさんあるっていう風のは聞くんですけれども、他にも代表的な宗教だとバラモン教、ジャイナ教、ゾロアスター教、そして仏教などが、まあまあ、あとの2割の方々が信仰しているそうです。で、まあ、インドで一番最初、本当にまあ、仏教ができる前っていうのは、バラモン教が主体だったんですね。で、バラモン教っていうのはいつできたかと言いますと、紀元前13世紀にできたそうなので、相当前ですね。
紀元前13世紀。
想像もできないですけれども、超古代ですかね。我々日本人はまだ縄文時代ですか？わかんない。かなり前です。で、今、インドの人たちが信仰しているこのヒンドゥー教。
はい。
これはバラモン教がですね、時代とともに変化したものなんだそうなので、まあ、元々のその、インドで生まれたバラモン教が、今となってはヒンドゥー教になっている。でも、元のそのバラモン教も、まあ、生きているっていう、すごく雑多な感じになってるようなんですね。で、実は、お釈迦様、仏教を開いたお釈迦様も、バラモン教の人です。バラモン教を信仰していた人なんですよ。これイエス・キリストってね、
はい、
いますけどっていう、いないけど、いますけど、はじめキリストってユダヤ教だったんですよね。
うんうん、
っていうのとなんか似ているような、元々の宗教とはちょっと違う方向に行ってしまった方々、なんだなっていうのはちょっと似ているなと思うんですけれども、で、バラモン教も、その今の信仰されているヒンドゥー教も仏教も、基本的な考えは同じで、輪廻転生の考えなんですよね。うん、で、あと、まあ、去年も話しましたけれども、今の仏教も、天部っていう人たちがいるっていうふうにお話ししました。
はい。
けれども、この天部の神々っていうのは、古代インドの神々を信仰しているんですね。それがちょっと変化して、吉祥天とか大黒天とかになっているっていうお話をしたんですけれども、これはもともとそのバラモン教の神様たちなんですよ。なので、ヒンドゥー教も仏教もバラモン教から分かれたっていう風に考えるのが早いんじゃないかなと思います。だから仲間っていうか、信仰している神様は一緒、もしくは似てるんですよ。
うん。
うん。誰が一番強いかみたいな、その、なんか、ね、一番強いのはヒンドゥー教だったら誰だねみたいな。仏教だったらブッダだけどっていう風に、誰をメインに持ってくるかによって違う、まあ、他にもいろいろ違いますけれどもっていうところなんですね。じゃあですね、今インドって仏教ほとんどなくなっちゃいましたけれども、今のヒンドゥー教の方々がブッダもしくは仏教どう思っているのかと言いますと、お釈迦様はですね、ヒンドゥー教のビシュヌ神っていう世界を維持している、そのヒンドゥー教の中で一番偉い神様がいるんですけれども、
はい、
ビシュヌっていう神様の9番目の化身と言われています。
9番目。
低いのか。でも化身なので、
うん、
そのビシュヌ神が姿を変えて出てきたわけですよ。うんうんうん、だから一応、その一番偉い神様なのかな？
多分
9人目9人目なんでしょうかね。はい。だから すごい存在のような、でもまあ9番目なので、まあヒンドゥー教の中でその9番目という数字がどれぐらい大きいのかわからないんですけれども、
はい、
ヒンドゥー教にとってはお釈迦様はヒンドゥー教の神様の一人、
うんうん、
という存在なんですね。
なるほど。
だからヒンドゥー教の考え方の中に仏教あるみたいな、
うん
違うか、なんだろうな、まあ、仲間です
よね。ヒンドゥーの教えの派生、
うん、そうい
った、に近い、
まあ、バラモン教の教えの派生なのか、まあ、基本的な考え方は一緒だけど、
はい、
仏教はいいとこ取りしたっていう、いい解釈したっていうか、うん、それぞれ多分解釈の仕方が違って派生していったのかな。
まあ、それぞれから見てどうのっていう話にはなりそうな気がしますけどね、
うん、
あのヒンドゥーから見た仏教とか仏教から見たヒンドゥーとか。
あ、そうなんですよ、実は同じことがあるんですけれども、
はい、
仏教の我々、仏教の中にじゃあそのヒンドゥー教の最高神ですね、ビシュヌ神はいるのかと言いますと、
うん、
います。
え、いるんですか。
仏教の中にいます。
ヒンドゥーから見たら仏教は9番目なのに。
仏教の中では一番下の天部にいますね。
あれ、
ひどいよね。如来じゃない、
如来でもない、
菩薩でもない、天部にいらっしゃいます。
ああ
で、この方はですね、はい、あの美中天と呼んだり奈良炎天と呼んだりするそうなんですけれども、うん、この方がどうやらビシュヌ神のことのようで、うん、仏教を守る神様の一人になっているわけですね、うんうんうん、すごい、大丈夫なのかな、怒んないかな、仏教の人たち。心配になりますけど、でも知らなかったですよね、こんなにヒンドゥー教と仏教が近いって、
うんうん、
なんか言葉も違うし全く別のものだと皆さん思ってたんじゃないでしょうか。
はい、
はい、思ってた。
もう全然関係ないと思ってました
ね。全然関係ないと思ってましたよね、うん、実は共通の神様がいて共通の考え方があるんだよっていうことが実は面白いなと思うので、だからインドの中で仏教って、まあ、まあ仏教本来の考え方ってのはちょっと廃れてしまったんですけれども、むしろ吸収されたというか、まあ、たくさんいる神様の中の一人ということになったんだな、うん、ということで、まあでもその一人の神様、仏様か神様になってるけどね、ヒンドゥー教の中では、うん、あの、まあ、一人の仏様、お釈迦様が、まあ、日本に伝わって日本では仏教が根付いているというので、なんだかね不思議な縁を感じますね。はい、はい、うん、まあここで宗教戦争みたいなことにならないところがとてもいいところだなと思うんですけれども、ただ知らなかっただけなのかな。
お互いに気づいてないだけっていうのはありそうな気がします
ね。ありそうな気がしますね。
我関せずじゃないですけど、
うん、
あるものはあるとして認識してるのが、なんでしょうね、こう、アジア圏というか、
うん、
そういうところのいろんなものがごちゃごちゃっとあるのが、そんな、感じなのかなっていう気はしますけどね。
なんか雑多な感じが、おおらかというか、
日本もね、仏教でもキリスト教でも神様でも何でもっていう感じじゃないですか。
あ、そうですね、うん、多神教でもともと多神教でもあるし、うん、多神教って言っちゃうとあれか、まあ、神道の中ではね、
うん、
矢をよろずの
神、はい、いろんなところに神様がいるっていう考え方ですし、考え
方があるので、まあ本当に根本的なところは似ているのかな、
うん、
と思うので、もっとインドと仲良くしてもいいんじゃないかなと思います。本質はね本当に一緒だと思うので、うんうん、まあでもちょっと、まあ私はよくわからないんですけれども、ヒンドゥー教とかバラモン教っていうのはそのカースト制度、
うん、
とても大事にしている、
うん、
でカースト制度やりやすい用の宗教なので、うん、日本はまあそう全くそういうのがないので、日本は、まあ、てか仏教は全くそういうのがないの で、
ないですね、
はい、だから多分カースト制度がないバージョンってことなんだと思うんですよ、うん、
よかったと思いますよ。
はい、ということでちょっとインド、そしてヒンドゥー教に親近感を持っていただけたのではないかと思います。
はい、
はい、というところで、このあたりで今日の本編は終わりにしたいと思います。 それではエンディングです。
はい。
お疲れ様でした。
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 さっきお話に出てた風鈴。
はい。
検索してみました。
はい、お、どうですか？見たことありますか？
うん、見たことがあるっていうか、なんでしょう。一種の仏具かなと思ったんですよね。あの、トッコとか薬場とか、はいはい、そういうのに類する。
うんうん、なんかまあそういう装飾的な感じではあるかもしれないですね。うん、
なので多分見たことはあるような気はしますね、
うん、多分その法輪だ法輪だと思ってお寺に行くと、あ、これかってなると思いますね、
うん、
それがブッダの象徴であるってことですね、うん、
ですね、
はい、ぜひこの週末法輪を探していただきたい
旅に出た方がいいでしょうか
旅には出なくてそのあたりのお寺にもあるかもしれないですね、
ご近所のお寺から、
うん、
はいこのゴールデンウィークに
ゴールデンウィーク配信の時点では終わっているので、下平さんとのりこさんが法輪を探す旅に出たかどうか、
ね、次回報告ですか、
次回報告ですか、にあったよっていう、あ、はい、お便りもお待ちしておりますね、
お待ちしてます、
で今回とてもとてもたくさんお便りをいただいております、
はい、
はい、皆さんもありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、
できる限りご紹介していきたいと思います。まず下平さん、はい、お願いします。
池本二郎さんからいただきました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はじめまして、いつも配信まだかなと歌いながら楽しみにしております。美術の時間での高名な芸術の人間味のあるお話は楽しくてためになります。でもちょっと毛色を変えて贋作者の話などしてくれると面白いのになと思っていた矢先、前回のメーフェレンの話、希望が届いたのかなと嬉しくなりました。種村末広さんの贋作者列伝という本を読んで以来、贋作者たちになんとなくシンパシーを感じる私です。メーフェレンのことも後半3部にわたって書かれています。メーフェレンの贋作を仕上げるために17世紀の絵を買い、絵の具を完全に削り落とし、キャンバス枠とキャンバスを釘もなくさずきれいに分解し、サイズを縮めてもう一度組み立て、17世紀に使われていた絵の具を自作し、ラピスラズリまで使い、さらに当時の絵筆であったアナグマの毛の筆まで自作するという手の込みよ。これを単純に詐欺と呼んでいいのかどうかという気がしてきますね。また贋作の話の機会があればぜひしてほしいです。現代でも有名な作品は実は偽物だったなんてことが他にもあるかもしれませんね。では次回の配信をまた楽しみにしておりますというメッセージでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
歌いながら、
うん、歌いながら
配信、配信まだかなの歌があるんでしょうかね。
ぜひご投稿聞いてみたいですね、
音声付きで配信まだかなの歌、エンディングにしますか。
いいですね、配信まだ
かなの
歌、私たちのプレッシャーにならない程度にお願いします。
そうですね、配信歌でぜひお願いします
、
ね、
はい
面白い、贋作者列伝という本があるんですね、うん、これは芸術家列伝という本の文字りですね。あ、そう、それとてもね、あの、私がはしょってしまったところを丁寧にあの解説していただいてありがとうございました。そうなんです、こういう風にですね、かなりあのこだわってというか、うん、念には念を入れて、
そうですよね、本物としても見てもらえないと意味がないですからね。
そうなんですよ、かなりやってたんですよね、ここまでやるかっていうぐらい、だから科学鑑定しても見破れなかったぐらいなので、
うん、
相当すごいんですよね。で、あの、私たちあの美術をやっている人って、まあ、あの、私もその美術の授業をやるときに、あの、模写させるってことがあるんですね、
うん、
もしくは模写するっていうことがあるんですよ。で、美術館、その海外の美術館に行くの、模写してる人がいっぱいいるっていう風に以前美術の時間でも話しましたけれども、
はい
はい、模写ってとてもあの大事な勉強なんですよね、
うん、
その作家がどういう風に描いていたかっていうのを想像しながら描く、でもうその作家の技法を真似ちゃうっていうか、自分のものにしちゃうっていうか、
うん、
そのすごいいい勉強になるので、模写ってあの悪いことじゃないっていうか、いい勉強なんですよね、
うん、
で、その我々が模写するときって、もう本当にその作品にめちゃくちゃもう違わないぐらいまで こだわって描くんですよ。完璧に似せて描きたいですよ。で、それに近いのかな、メーヘレンがやってたことって。
うん。そうかもしれないですね。うん、筆の置き方から走らせ方までっていうことですよね。
そうですね。まあ、その素材だけではなくって。そのこだわりはやっぱりその、贋作者というよりも、まあ、作家なんじゃないかなっていうふうに思ったので、前回メーヘレンの話をしました。
なんか、そういう話を聞いててですね、
はい。
一つ思ったのは、うん、贋作者とか作家とかいうよりも、復元師って言った方がいいのかなって。
ああ、いい。
いいな、いいですね。
ですね。
思ったんですね。
そういうジャンルができたらいいですよね。うん、なんか私たちの、なんかそう、なんですかね、美術の時間で何回か話に出てる、大塚国際美術館。
はい。
はい。
で、あれ全部、こう、偽物が飾られてる美術館なんですよね。うん、その大塚製薬というか、大塚グループが作った美術館で、すべて世界中の名画を陶板で、表現してそれを飾っているっていう美術館なんですよね。で、すっごい実は人気があって、もう本当年間来場者数がえらいことになっているらしいんですけれども、見に来る人たちはみんな偽物を見に来るわけですよ。でも大塚美術館が作ってるのは、まあ技法は違うけれども、かなり忠実に本気で本物に似せて作ってる
ん
ですよね。それを見に来るわけなので、本当にその下平さんがおっしゃったその復元師の仕事ですよね、うん、それって。だからまあ、復元ですよって売ればよかったのに。
本物じゃなくてっていう。
で、まあ、それがその復讐のために偽物をね、うん、本物と一緒にして扱って。でも、扱ってほしいかもしれない。なんか、そのメーヘレンの気持ちはわからないでもない。うん、その、まあ、フェルメール、自分がフェルメールになったかのようなとこまでは言いませんけれども、それぐらいのレベルの作品を作ったんだから評価してほしいなっていうふうな、そういう出世欲っていうのは理解できなくはないです。どうなんでしょうかね。また、でね、あとね、別の贋作の話の機会があればっていうふうに書いてありますけれども、
はい、
はい、実はですね、用意してたんですけど、あんまり美術の時間の中で贋作者の話ばっかり続くのもあれかなと思って今回違うテーマにしてみたんですけれども、
はい、
リクエストがあるようでしたら贋作者の話まだまだしちゃいたいと思いますよ人気シリーズになっちゃうかもしれないですね、はい、ということで、
はい、
池本さんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃ
あ続きまして次のメールをのりこさんお願いします。
はい、出雲市のゆうすけさんよりいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな美術の時間の皆さん、いつも楽しく聞かせていただいています。新メンバーののりこさんの声も落ち着いていて、酒井さん下平さんの声と待っていてバランスがいい響きですね。今回の配信、自分の手をスケッチしながら聞いていました。ジャンプの話題のところはおそらく皆さん同世代かと思われ、とても共感でき面白かったです。僕の場合ジャンプ派で、当時近所の喫茶店のマスターのおじちゃんが店でいらなくなったジャンプをいつも僕の家の玄関に置いてくれていたので、それをいつも読んでいました。海外の美術館の話を聞いて、いつか行ってみたいという気持ちが強くなりました。また絵は描いたり見るのも好きですが、この番組を聞くと美術史の勉強にもなるのでありがたいです。特に好きな画家はゴーギャンです。バイテ・グーピの肖像画が、好きで、この肖像画はゴーギャンにしては珍しく注文主から気に入られたそうです。この肖像画の少女の顔の赤紫色を眺めると心地よい眠りにつけます。また楽しい配信楽しみにしています。新メンバーののりこさんの好きな画家の話なども聞いてみたいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
このいただいた質問に、
はい、
私の好きな画家、
落ち着いた声ののりこさん
落ち着いた声ののりこさんは実はキャラものが好きということで、
画家の話、
画家ですよね画家さん、ちょっとキャラクターから入る感じで、それから画家の方に、そういった方に興味を持つというタイプなんですけども、
キャラクター、
はい、まあ、以前の配信でも言ったから、 私、ウサギのミッフィーが大好き で、
はい、
で、このミッフィーをきっかけに、オランダのディック・ブルーナさん、この方、絵本、学科でなく絵本作家なんですけれども、
はいはい、
この方にちょっと興味を持ち、それから、オランダに行って、ぜひミッフィーの信号、ミッフィーがですね、信号になってるんですよ。
ミッフィーが信号？
はい、信号、赤信号と青信号。
赤信号と青信号、そう、歩いてる人がミッフィーになってる。
そうなんですよ。歩く姿にミッフィーがなってるのが青信号で、止まってる姿が赤信号なんですよ。
あ、それは、オランダの、
はい、
全ての信号がミッフィーなわけ
ですね。全てではないと思います。
超楽しい、それだと思う。
赤信号でこう止まられても絶対止まなきゃって思わせるような信号ですね。
絶対止まってください。
絶対止まってください。
普通に。ミッフィーじゃなくても。
そうですね。
日本でもぜひ、
止まってください。
はい、もちろん止まります。
キャラものというとあれですけれども、絵本作家の話とかも面白いかもしれないですね。
そうですね。
ブルーナさんは今生きてるんですか？
はい。ご健在でいらっしゃいます。
はい、何歳ぐらいの人なんだろう。
そうですね。今ちょっと確認しましたところ、1927年生まれ。
かなりご高齢ですか？
そのようですね。
じゃあ今書いてないのかな、書けてるのかな、どうなんでしょうかね。
今もし、確か、なんかちょっと引退されたっていう話を前聞いたことはあるん
です。そうですか。引退されちゃったんですね。まあ、そうですよね。
90何歳かですよね。
そうですよね。さすがにちょっと厳しいか。
この男性のこの絵本作家からあんなに可愛らしいものができるっていうのがまたいいなと思って。
そうですね。男性なんですもんね、だって。
そうなんですよ。で、私、写真を見てるんですけれども、
はい。
優しそうな。
あ、そうですか。
はい。
へぇー。他にも好きな人はいるんですか？もう、ミッフィーだけですか？
今すぐ思いつくのはもう、ミッフィーさんだけですね。
ミッフィーさん。
ミッフィーさん。
ああ、そうですか。じゃあもう本当にミッフィー。
はい。
命
の次かな。
ああ。そうですか。
皆さんはいかがですか？
好きなキャラ、それとも好きな画家？
好きな画家さんですね。
好きな画家か。好きな画家っていうだけだといっぱいいるけ、いっぱいいる。ジャンルによってこの人好きみたいのあるんですけど。
ええ。
絞れないなぁ。モネかミューシャかなぁ、それでも。下平さんはどうですか？
私は、やっぱ葛飾北斎とかですかね。
北斎ですか、意外と。
なんか、ああいう感じの、なんでしょう、感じのやつがやっぱ好きですかね。
そうなんですね。バラッバラですね、みんな。
いや、まあみんなそれぞれに素晴らしいですけど。
そうですね。はい。いいんじゃないですかね。この視野が違う方をみんな向いてるっていうのは、いいんじゃないでしょうか。いろんな情報をね、得ることができる。この方とても気になったのは、手をスケッチしながら聞いていた。
私も読んでて、自分の手をスケッチしながら、手をご覧になりながら、手をスケッチされてたんですよね。
そうなんでしょうね。
そう、この通り。
はい。なんだと思います？手のスケッチって、スケッチするなら一番いいモチーフだと思うんですよ。もし絵を勉強したいと思っていて、まあ、リンゴとか描くのもなーって思うんだったら、手をスケッチした方がいいですね。え？って感じだと思うんですけど。
いまいちよくわからない。
手ってすごい複雑な動きするじゃないですか。
うん、
で、手だけで表情とか出せたり、なんか楽しいとか、はい、悲しいとかいう表情もできるし、はいはい、その仏像がやってる陰っていうか、陰を結ぶような手とか、なんか複雑な、なんか象徴的な形にすることだってできるし、いろんな方向からそして見れますよね。自分の視点も動かすことができるし、手もこうぐるぐるっと回るので、いろんな方向からも描ける。いろんな形が作れる。そして、骨の構造もとても分かりやすいですね。
ああ、なるほど。
骨っていうか、これ筋かな？
筋。 はい、ね、血管。
はい。節というか、もあって、
うん、
とてもこの表情も出しやすいし、中の形を想像しやすいですよ。で、左手をモチーフにすれば右手でだけで描けるじゃないですか。こんな身近で面白いモチーフはないと思うんです。とても勉強になると思います。素材感の違いもあるしね。爪と皮膚ってツルツルと柔らかいのとで素材感も違うじゃないですか。そういう勉強もできるし、いろんな視点で描けるんですよ。はい。なので私はその絵を教えることも実はたまにあるんですけれども、その教える前にしばらくなんか 年にそんなにないのでしばらくその絵を教えることから離れているので、自分の感を呼び戻すために手を描くことがあります。なので手ってとても面白いモチーフなんですよ。だから、ただこの方はなぜ手をスケッチしていたのか、勉強していらっしゃるんでしょうか。
なんでしょう。
なんでしょうね。気になりますね。
またメッセージをお待ちしております
、ね。なぜ手を描いていた
のか。なぜ手を描かれたんですか。
はい、気になっています。
はい、
ということで、出雲市のゆうすけさん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと酒井の話が長すぎて、時間が来てしまいましたので、今回本当にたくさんメッセージをいただきました。お名前だけお読みしたいと思います。
はい、
メッセージをいただきましたのは、チャボさん、バンちゃんさん、プラスワンさん、上松さん、なひろさん、チェルさんです。本当に本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
美術の時間ではまだまだ皆様からのお便りをお待ちしております。ということで、お便りの宛先、今回はのりこさんにご紹介をお願いします。
はい。はい、では、お便りの宛先です。そんな美術の時間では、皆様からのご意見、ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは、art@0438.jp です。メールのテーマは、私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画です。また、そんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、sonnai.com です。こちらでは、そんなプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。また、ホームページではブログも始めましたので、こちらのチェックもお願いいたします。そして、そんなプロジェクトには YouTube のチャンネルがございます。こちらのアカウントは、そんな P です。こちらからもポッドキャスト音源の配信をしておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さらに、メールに、住所、氏名を書いていただきますと、抽選で酒井さんが行った展覧会の絵はがきをお送りいたしております。皆様のお便り、心よりお待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。
そうだそうだ、この間、
はい、
ゴールデンウィーク明けに、はい、以前、我々美術の時間で紹介した、華麗なるジャポニズム展、
うん、
モネの、
はい、
はい、
ラ・ジャポネーズが、はい、来てるっていう、あれですね。
うんうん、
あれですね。一回東京で見たんですけれども、
はい、
名古屋でやってるのがゴールデンウィーク明けに終わっちゃうということで、見納めに行ってきました。
お、
いや、何回見てもやっぱりいいですね。展覧会はとても楽しかったです。
いいですね。
はい。で、たくさん展覧会の絵はがきを買ってきたので
。はい。じゃあ、どしどし。
はい、そうですね。どしどし、メッセージ。はい、のところにですね、はい、まあ、署名と言いますか、
はい、
住所と氏名書いてありますと、たまに忘れていて全員じゃない時も多分あると思うんですけれども、大体ですね、絵はがきをお送りしていると思います。で、もしかして、書いたけどまだ送られてないよっていう方は、めげずにメッセージいただきたいと思います。
もう一度いただければ。
はい、申し訳ありませんが。はい、皆様からのお便りお待ちしております。
お待ちしております。
しております。
それではこのあたりで今回も終わりにしたいと思います。この週末、少しだけ、氷法輪探してみませんか。
探しましょう。
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 きっと楽しい時間を過ごせると思いますよ。はい。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井との
りこと
下平でした。
それではまた次回の配信まで。さようなら。
さようなら。
さようなら。